最後に、じゃあ良い地は何でしょうか。良い地、8節と15節ですね。8節と15節、8節は、また別の種は良い地に落ち成長して100倍の実を結んだ。100倍の実を結ぶんですよね、良い地は。ところが15節、しかし良い地に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐して実を結びますとありますね。じゃあこの良い地とはどういうことでしょうか。なんか出来上がった綺麗な正しい心でしょうか。そうじゃないんですね。良い地とはですね、石もない、岩地もない、から茨もない、ただ土だけあるということです。しかもその土がきれいな白砂青松のような白い砂のようなきれいな土地じゃないんです、砂じゃないんですね。もうただとてもきれいとは言えない、ただ真っ黒な土なんですね。真っ黒な土です。お役所やった方は分かるでしょう。真っ黒な土がいいんですね。海岸の白砂青松のようなあんな砂じゃダメなんですよね。真っ黒な土ですね。汚いとも言えるほどの土なんですね。だからそれをもうちょっと詳しく言うならばですね、イエス様が一番大切にされたのは幼子の心ですね。幼子の心、ね、はい、幼子の頃、マタイの18章を読みましょう。こう言われた、はい、まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。向きを変えて、悔い改めてても訳せますね。私も時々に方向転換しなきゃいけないんですよ、ね、本当にともすると私はこうね、もう成長志向でずっと成長しよう成長しよう成長しよう、大人になろう大人になろう、立派になろう立派になろうというものがどこかにありますが、時々ね逆に方向転換する人がいる。この人は逆な向きを変えて悔い改めてですよね。そして子供たちのように幼子にならなければ決してがつくんですね。決して天の御国には入れませんね。幼子というのはね、自分の寄って立つものというのはあまり持ってない、あんまりとほとんど全くない、あれ自分を主張するものも持っていないんですね。本当に素直にもう大人の言うことをまあ聞いてその通りにするわけですよね。私たちもそのような、ね、幼子の心が大事ですね。本当に素直に、ね、自分で何かこう寄って立つものを持ってしまうとね、本当に強くなっちゃってね、固くなっちゃうんですね。素直さがなくなるんですね。それをもうちょっと言われたのは、あの貧しい心ですね。様マタイの 5-3 読んでみましょうか、はい、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですとも書いてありますね、はい、貧しいもの、これの貧しいものですね、はい、神様、イエス様が一番大切にされたもう一つは貧しい心ですね。貧しい心というのはどういうことでしょうか。貧しい心というのは言い換えるならばですね、イエス様が大きく大きくなって自分が小さく小さくなって減り下って無にまでなるような貧しい心なんです。皆さん、この言葉意外に優しいでも大事ですよ。皆さん、イエス様が大きく大きくなっておられますか。あのね、救われた時とかね、恵まれた時はね、イエス様が大きいだと思います。大きく大きく自分は小さくなってますよ。でもいつしかね、年を重ね、信仰を重ねていくとね、なんかさっきから話している部分またつながりますけども、自分の経験とか知識とかそんなものでだんだん自分が大きく大きくなってきて、イエス様がだんだん小さく小さくなっていくというような落とし穴があるんですね。それをやっぱりね、この真っ白い頃になっていく、自分はいつも小さく小さくなって、イエス様が大きくいつも大きく大きくなって自分が無になる、いつももう神様に全部委ねて自分が無になっていく、そういう心が貧しい心、それが良い土地なんですよね。それが 天の御国を受け止める心になるんです。そうなったら天の御国が分かってくるんですよ。本当にすぐに分かってくるんです。受け止められるようになるんですね。賛美してても本当にそれが全部自分のものとして受け止められて恵まれますね。もう一つ神様が望んでおられるのはですね、砕かれた悔いた心ですね、砕かれた悔いた心、これも有名ですが一緒に読んでみましょうか。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神をあなたはそれを蔑まれません。神の喜びたも供え物はという訳があったと思う。そっちの方がまあいいと思いますけれども、神様本当に喜んでおられる供え物は私たちが砕けた悔いし霊なんですね、これはダビデが罪を犯した時に叫んだ言葉ですよね。それを神様絶対蔑まれない、それ一番喜ばれるんですよ。私は菅谷先生が、清澄の菅谷先生が前に来て何かで明かした時に、私が一番大事にしているのはこの言葉です。神の喜びとそのような砕けた悔いし魂ですと。彼はね、菅谷先生はね、寝る前から枝教会を別れて清澄の死に僕にしたんですけれども、そこで猛烈な試練になったんですね。本当に牧師として絶対最大の試練を受けたと思います。そこで彼は本当に苦しみながら、しかし自分がいけないんだ、自分が足らないんだと言って砕かれて吹いて主の前に出て行かれて、そして寝られていったんです。だからあのような丸い錬成された牧師に慣れてきたんだ、なったんだと思います。本当に嬉しかったですね。このね、砕かれる悔いる心というのが皆さん本当にできたらいいですね。このメッセージは実は先週筑波でやったんですけど、まあ、そこにおられる優秀な長老が、農学博士で優秀な人です、社会的に優秀、その人が後で手紙来て本当に素晴らしいメッセージありがとうございました。でも最後のね、砕かれる心、あれが一番難しいですねと書いておられました。本当にそうですね。それが本当にできるようになるとですね、皆さん本当に自分ですぐに自分のどっかで、まあ、例えば今日のメッセージを聞いてここが足らないなと、ここが問題なんだなと分かったら、すぐその回しの前に砕かれて悔いてお祈りをして謝っていこうじゃありませんか。そういう砕ける枯れる悔える心というものは頭で分かるのではありません。実際にやってみましょう。神様の前に悔い改めていくんです、謝っていくんです。それをどんどんどんどんやっていきましょう。それをしていくときに皆さんは本当に素晴らしい良い地になってきます。砕かれた柔らかい、根がどこまでも伸びていくことの伸びやすい素晴らしい良い地になっております。またヘブル書の3章の有名な言葉でね、一緒に言いましょう。ですから聖霊が言われる通りです。ちょっと待ってください。ここは前の古い、文語訳ではですよね、御霊の言えることくせよだったんですよね。御霊の言えることくせよ、これが聖教団の本当にモットーになっているんですね。モットーになっている、これがリバイバルの中で本当に聖霊が語られた言葉なんですよね。ここが本当に大事ですよね。まあこれを今度2回にまたがって東北とここで話します。話しました。私東北話しするところで言ったよね。はい、さあ御霊の言えることを今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないことですね。御霊の声を聞いていてね、どっかで、はい、私は悪かったんです、悔やまれます、神様に罪を犯してました、神様を悲しませていましたと言ってすぐ砕かれて悔やまれる心になっていたらいいけども、ちょっと分かっても固くなになっちゃう、で言わずになっちゃう、道端の心になっちゃったりしがちです。そこをどうぞ私たちは心を固くにしてはならない、あらのでもあの心の火に神に逆らった時のように、このためにあらの40年イスラエルの一世たちはみんなあらので横田身を横たえて安息の地に入れなかったんですね。だからこの心を固くにしないということは大事ですよ。猛烈に大事なことなんですね。皆さんそれをどうぞ学習していってほしいですね。もう一つチャンスが 来てると思ってください。前から言われてたかもしれませんけども、もうこういう年代を重ねてくるときにこれができなくなってきます。でもそれがいつでもできる頃になろうではありませんか。そうしないといつの間にか私たちは一時のいわゆるの心、道端の心になってしまいますね。はい、これだから実際ね、私も終戦、戦中戦後、畑を耕しました、ね、それこそ道端をね耕すなんころは土地がないからね、道端を1軒ぐらい畑にしたり、ね、まあ、1里ぐらい離れたところに開墾してね畑をしたりしました。ある程度やっていってもね、またねほっとくと土は固まっちゃうんですよね。だから新しく種をまくときにはもう一度この 3本のクワでねバーンと掘り起こしてですね、そしてそれでも固まってますからね、それをひっくり返してですね、クワをひっくり返してその葉の方じゃない付け根のところで鉄が固まる、それでバーンバーンその固まりを砕いてね本当に柔らかくして、そしてまあもう忘れてる畑の実を作ってね、そこに種をまいていったものですよ。だから私たちもほっとくと固まりますのでね、時には本当にこういうふうに砕かれるということがどれほど幸いなことか分かりません、ね、そのことを皆様本当にもうくどいようではあるけれども、しっかりと身につけて、それがいつでもできる柔らかい心になろうじゃありませんか、ね、その時に素晴らしい、良い地になっていくんですね。まあもう一つはね、耐える心が大事だということは終わりの方に書いてありますね。これはその種を守っていくという意味のことも書いてありますけれども、ただ柔らかいだけじゃなくて守るということも、つまりこれはその次に出てきますかね、耐える心というのはね、積極的にイエスだけに踏みとどまるということですね。積極だから種がまかれたらそれを本当に守ってね行くことが大事ですね。一方守っていく、積極的に耐えてイエス様に、踏みとどまっていくということ、私ねこれはね麦踏みによく表れてるなと思うんです。皆さん麦踏みしたことある？ちょっとやめてごらん。麦踏み、麦踏み、おお結構おられますね一応お役所さんされた方は大体やってらっしゃるね。麦にこう芽が出てくるとですね、ある時期になったらそれをねこうこうやって踏んでくるんだよね、わざわざ。私は子供の頃ね、それ生徒親に言われてね、かわいそうに大丈夫かなと思いながら踏んでいったんだけど、あれをすることによってその種がしっかりと固められて守られていくんですね、はい、そういうことも一方必要なんですね。だから本当にある面でイエス様に積極的に踏みとどまって、イエス様だけにとどまっていくということも大事なことです、ね、ただ柔らかくふやふやになるという意味じゃないですね。本当にある面では積極的に踏みとどまる心、まあ、そのようにして育っていくときに素晴らしい100倍の実を結ぶものになるというんですよ皆さん、ね、100倍の実を結ぶんですよ皆さん。これからどうぞ100倍の人生の実を結ぶものになろうじゃありませんか。アメン。まだまだもう、ね、なんて言わないようにしましょう、ね、100倍の実を結ぶんです。私ねそうね、まだまだこれからですよ。私ももう一回100倍の実を結ぶものにならなければもう終わりだなと思わないでね。五十嵐さんはね本当にもう医者から、ね、余命いくばくもないことを宣告もされたという話でありますが、私やっぱりね偉いなと思う方はね、うん、だから肉体的にも守られてるんだなと思う。もう本来ならあんなに教会に来れるような状態じゃないにもかかわらずね、もう素直さんってもういやーなっちゃうのも普通ですけどね、もう元気、もう明かしする場がないと言って今投げていらっしゃるという話です前のようにね、うん、どうぞね本当にやっぱあの方はもう砕かれて、ね、茨を取って、ね、そして良い地になっておられるへりくだったここだなと、ね、だから本当に今あの天国に招かれるもう直前であってもですね、本当に100倍の実を結んでおられるのを覚えますが、皆様ももっともっと素晴らしい100倍の実を結んでいく人生を今日ここから与えられることを信じていきましょう。アメン。 生はこれで終わりだなんて言わないでくださいね。これから百倍の実を結んでいきましょう、はい、そのためにはどうぞこの1番から4番までのうちの自分はどこに問題があったか、悔やためて砕かれていくところがあったか、道端の心はないか、固定観念、規制観念を持っていなかったか、経験や知識で固まってしまっているところはないか、本当にこの岩地の心になって、ちょっと一時的には喜んだりするけれども、感情の喜び、あるいは頭の知識の満足の喜びだけですぐに根がなくなっているんじゃないのかということ、あるいは茨地の心になっていないだろうか、そのことを示されながら本当に良い人となるようにもう一度死の前に出ていきましょう。砕かれて本当に死の前に柔らかい心になっていきたいと思いますね。ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。それが皆様方の人生の土台となりますようにお祈りします。ご一緒にお祈りしましょう。アーメン。ハレルヤ。イエス様。